小木須しぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり
日常報告会。
さあ始まりました、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、この前ね、
はいはい、
スカイプだったじゃないですか。
あ、そうですね。ちょっとそういう話題になりましたね、う
ん、で今週はスカイプという予定だったかなと思ったんですけど、
いや、だから逆に僕は対面の方がいいっていう風に前回の放送で言ったと思います。
ま、ね、で、まあ、結局来たわけですけど、徳間さんね、
まあ、結局、はい、
そう
スカイプを飛び越えてやってきました。
飛び越えてね、
はい、だからあれですよね、先週スカイプの時にどうやらなんかちょっと違和感を感じたっていう、
ね、うん、そうで今日も LINE で17時家まで録音行かせていただきますっていう、もう脅迫ぐらいの勢いで家まで行ったんで、
乗り込むみたいなね、なんか
ちょっと怖かったですけどね。
ああ、そうですか。
いや、だから、はいはい、前回の、まあそれは置いといて、ズームについて、ズームとかそれのね、
そういう話でしたね。
そう、宿題的にね、あ、もう話そうみたいな、
はいはい、
気づいたことがあって、
は
い、
ほう
今そういうことなんじゃないかなっていうのを思ったわけ。これ全然笑い話じゃないよ、
はい、
例えば
笑い話じゃないってどういうことですか。その
真面目な話
ってことです
よね。そう。
だから僕に釘刺したわけじゃないですよね。なんかヘラヘラしてんじゃねえぞみたいなことじゃないですよ、ね、
ああ違う、
笑い事じゃねえからなみたいなことじゃない、ね、
ああ違う
真面目な話ってことですね、
うん、大丈夫、なんか君そういう風に捉えちゃってる大丈夫。
いや大丈夫です、
うん、
はい、
で思ったわけ、
はい、
まあ、例えばそのスカイプだから感情が乗らんと、
うんうんうん、ああそうですね、
徳馬さんよく言われるけど、
まあ言いますね、
まあ、気持ちはなんか分かるんだけど、はいはいはい、でもなんか、うん、そこに対してその昔の方が良かったとか、うんうん、新しいことに対してどうもちょっとまだ一歩進めてない気がある、
まあ確かに
ね、あるじゃないですか、はい、で俺もどっちかというと徳間さん派なの。
ああ、なるほど、
うん、
はい、
でもようよういろいろ考えてた時に、はい、やはり、うん、今ちょうど本当に全てがやっぱり過渡期なんだな、
過渡期、はい、
まあ、徳間さんもよく言ってるけど、うんうん、僕もそうなんだ、うん、で昔やっぱり、うん、これ、まあ、あんまり言いたくないけど、はい、一時期ね、僕らが子供の時は、はい、海は汚かったじゃないですか。それのやっぱり工場が例えばできて、
まあまあまあ、
でもその時も人間は工場がいいと思ってそのね、
まあ、
作ったわけ、
まあ、ね、う
ん、だけど、ね、そっからその工場のこともみんながちゃんと考えて、はい、あ、やっぱ違うよね、ここまでやりすぎだよね、そういうことじゃないよね、はい、って言ってだんだん綺麗になって、
なるほど、
で実際もう今素晴らしい工場しかないわけじゃないですか、まあまあ、で昔だってその悪い工場だったわけじゃないじゃん、いいと思ってやってたわけだから、
そうですね、
でそれでそこの中でやっぱりこういうなんか間違いとかをこう直しながら言ってる状態なんだなって思ったわけ、まあ、
環境問題みたいな部分がね、いっぱい考えられて
ってことは、はい、俺もちょっと SNS 嫌いだったりする、
はいはい、
まあ、要は世の中今ちょっとそういうの多いじゃん、もうなんかわーわーわーわー
どうなのかと、ね、
とか、まあその言ってることもね、はい、そのお互い言
ってる AI とかもそうですよね、
そう、はい、それも実は今やっぱり人はこういい方にやろうとしているけど、そううまくはいかないけど、だからそこが今進んでちょうどぐちゃぐちゃになってるカオス状態になってる時なんだなと。
なるほど。
ってなれば、はい、やっぱりそのこの中で淘汰されて、うん、いいものは残り、
はいはいはい、
悪いものはこう、排除されて綺麗になっていく。
まあ、そうですね。
綺麗な、まあ、さっき言った海になったり川になったりしていくんだろうなって思ったんで、はいはい、で、その中で僕はじゃあスカイプの方が、綺麗なんじゃないかな。
うん、
トクマスの対話こそが
、そっちなんですか、なんか僕が工場側だったんですか、
淘汰されて笑い話じゃないよ、
いやだから笑い話にしてくれないと
っていうことに気づいた、まあ冗談だけど、まあだから要は過渡期で まあそうですね、そのやっぱりその状態っていうのを、やっぱりこう考えながら、いいものを取り入れながらやっていかないと、だ例えば徳松さんの場合だったら、まあちょっと腰悪かったり、肩悪かったりして、
ね、
気持ちが前に出て、例えばね、わざわざやっぱ小池さんと会った方が楽しいぞっていう思いで来るのは嬉しいんやけど、仮にそこでぶっ壊れたら、
まあそうですね、来る途中にね。
もう意味もないし、で、俺もそんなに言うほど会いたいわけでもない
わけだから。いやいや、だから。
会いたくないって言ったら嘘だよ。会いたくないって言ったら嘘だよ。
そんなに会いたいわけじゃないんだね。
そうそう。
比重として。
比重としてね。
お前の腰と引き換えではない。
ああ、そうそうそう。引き換えにしてまで会いたくない、ね。
会いたくない、
うん。だったらスカイプでいいんじゃねえかな、
う
ん。
まあまあ、うまい使い方ってことですよね。
そうそう思ったわけですよ。だからもうそういうね、こう、掛け違いじゃないけど、今ちょうどめちゃくちゃ多いじゃん。世の中ってい
つ頃ちょうどよくなるんですよ。僕よく電子マネーとかもね、よく言ってますけれど、ね、
いやだからまだまだかかるんじゃないかな。
払い方スマートにしようっつってんのに選択肢増やしてどないすんねみたいなことをね、
うん、
言ってましたけど、うん、まあ、やっぱそれも過渡期ですからね。これからよく
なる、まあ、だから20年くらいかかるんじゃないの。まあまあもちろん早くなってるとはいえ、
ね、
かかるんじゃないかな。だから
だからこれは、この理論は、ちょっとその分かりやすく伝わると思うんですけれど、過渡期に青春時代を過ごした人っているんですよ。過渡期の気持ちも分かりますよね。
あ、そうそうそうそう。
なんかその、まあよくあるのは、あの学校のプールが、なんか、こう、なんか校舎を新しくするから、っていう理由で、
うん、
あの最後の学園生活プレハブで勉強してた
生徒。俺そうだった。俺プレハブだったよ。
まさにそれ過渡期じゃないですか。
過渡期だね。
古い校舎でもなく、うん、新しい校舎でもなく、うんうん、プレハブという。
でもレアだからね。
そのプレハブすらプラスに捉えてるってことですか。
ね、そうそうそうそう。今思えばね。あ、こう今これでネタになったんだから。
なるほどね。
まあでも。
プレハブだったんだ。
プレハブだって。中学の時ね。
まさか過渡期にいる方だとは。
びっくりしたんだから。珍しいね、なんて言ってて最初。暑いんだよ、
なるほどね、
夏はね。すごい暑い
し。あ、そうそうそう、らしい。
寒いしね。
そうそう。
大変だったよ、プレハブは。今まで忘れてたよ、俺。
ほんで、なんか、一個下とか二個下の子が、
まあ新校舎。
新校舎、
ね。
新校舎で、うん、それに対してなんかその、どうなんですか、なんか。
どうやって思ったんだろうね、その
過渡期。過渡期って軽々しく言ってほしくないみたいな感情は生まれないですか、なんか。まあ、今が過渡期だからって。なんかその過渡期ハラスメントになってるかもしれないですよ。
ね、でも過渡期っていう言葉を当時は知らないからね。だからなんだろうね、なんとも、なんとも思ってないことはないだろうね。羨ましいなとか思ったと思うね。
いやいや、あったと思いますよ。僕はプールが入れなかったんですよ。プールがちょうど。なんかもう信じられんぐらい低学年の時汚いプールで泳いでて、うんうん、で、もう高学年はプール入れなくて、一個下の子から、もう本当に、下が見える、
なるほど。
プールで泳いでる後輩たちを見て。
いいなと思ったよね。
まあいいなと思いましたね。
まあだからそんなようなこともそうやし、
な
で、俺がこの前感じたことは、
はい、
やっぱりいつもよく言う、あの、多様性。
多様性、
うん、やっぱりこれも僕相当過渡期だと思う。でもみんな薄々気づいてるじゃん。
まあまあそう、ね、
言わないよ。なぜならば多様性の時代だから言わないけど、まあ、
今ね、今は多様性で進めていかないといけない、
うん、そうだから今そっちで進めてみて、
あ、
こうなんかおかしいぞ、これは多様性じゃないんじゃないみたいなことを本気で怒るんじゃなくて、だんだんと、まあ、浄化されていくから、今ちょっと見てる時なのかなって思うわけ。で、これ何かっていうと、多様性多様性で、今度逆転のことが起きてて、
はい、
多様性を例えばすごく気にする時代じゃない、僕らはね。
まあそうですね。
僕らというか今はね。
まあよく言葉として出ますね。
うん、で、この前、久しぶりに親戚の子と、
はい、
うちのちっちゃい娘、
はい、
と、遊ぶことになって、家族でね、はい、家族同士で遊ぶってなったの。
はい、
で、俺は、その娘と遊びたいわけだ。
はい、
ちょっと久しぶりに、その、まあもちろん親戚のことも遊びたいけど、まあなんならみんなで遊びたい。うん、
なるほど。
だけど、娘は、ちょっとポーンってしてお父さんが寄ってったね、うん、僕が寄ってったらね、
はいはいはい。
なぜなら親戚にはちょっとお姉ちゃんがいるから。 私とお姉ちゃんとママ、女の子チームと男のチームに分かれて遊ぶんだもんって言われた。
なるほど。
ね。その時に俺が心の中で、いや、多様性はいって、やっぱ突っ込んだわけだ。
ジェンダー問題ですね。
だけど、はい、子供はそういうことを言ってるってことは、もちろん分からないよ。それが、多様性を知らないし、多様性を教えてもらってない。もしくは、まあ、その幼稚園とか保育園とか、まだ男の子、女の子って分けてるのかもしんないが、まあ
ね、
が、はい、彼女が言ってることは、間違いじゃないってこと。彼女が思ってることを尊重するならば。
多様性の一個ですね。
一個だよね、はいはい。バッチバチの差別を受けてるわけだ、俺今な。男の子チーム、女の子チームに分かれて、俺は女の子とも遊びたいと思ったからな。バチバチのやつを食らったから、3歳かもな。まあ、こういう違和感が起きてる。
あ
だけど、はい、その時にやっぱ思ったけど、じゃあ多様性を大事にした場合、例えば娘ちゃんに、いやね。今ね、こういう時代だから、男の子チームって分けたり、女の子チームって分けるのはどうかと思うよっていうのを3歳に本気で俺は言うべきかと。そんな風にはやっぱならんわけだ。
ちょっと、
まあまあまあ。
ニュアンスも違う気がします
し、ね。なんか違う、はいはい。だから、そうなってくると、なんかちょっとこう、掛け違いというかね。
まあまあまあ、まあ。
なんかまあ、要は、パラドックスが起きるわけ。で、今ちょうど、はい、あ、そんなことが世の中にめちゃくちゃ起きてるなってなった時になんとなく解けて、あ、今、はい、前向きに考えると過渡期で。
なるほど。
うん、
まあ、だからいずれ親戚同士で、そうそうそうそう。集まった時に遊ぶ時に、うんうん、すんなり。
すんなりなるし。
チーム分けが。
できるし、はい、もっと言うと、男チームだろうが、うん、女チームだろうが、いいと思うんだよな、俺。だから多分そうなると思うんだ、結局。
一曲ですか、
うん、だから、なんて言うんだろう、その場の時の空気じゃねえのみたいな。結局、
まあ。多様性ってそういうことだもんね。そもそも。
だから、なんか、うん、そう、多様性をこっちよく行きすぎると、うん、なんかこっちが立たんがやっぱ出てきちゃうんだよね、どうしても。まあ、まあそう
ですね。多様性っつってのルール作ってる場合じゃないですか、ね。
そうそう。だから俺は多様性を反対してるわけじゃないんだよ。
あ、
賛成した上で、まあこういったこととか、なるほど、そういう、なんちゅうんかな。
ちなみに、この前その親戚の集まりでは、うん、多様性が通用しなかったってことです
ね。そうだね。もういいも、いいもしなかったからね。ちゃんと男の子と女の子と別れて遊ん
で、ね、で、小木さん何してたんですか、その。
いや、俺は別に鬼ごっこだよ。鬼ごっこ。
ああ、男の、あ、うん、子供の男の子チーム。
まあ、いたからね。
ああ、うん。
まだよかった、
ね。まだあるんすね、そういうのね。
そうそうそうそうそう。
あるんですね。わ、うん、かんないですけどね。だから、あるんですねっていうのも、それ、その例に対してだけですもんね。
そうそうそうそう。
ああ。僕のなんか学校、今考えると幼かったですけど、女子と男子が仲悪い学校だった。
でもそれってどこでもあるあるだったよ。俺らのとこもそうだったよ。プレハブの俺らもそうだった
よ。あ、そうですか。なんかね。
すごかった。
いや、特にすごい、なんか喋ってもダメみたいな感じだ。
冷戦？
冷戦な感じだったので、だから、席替えとかでも、うん、なんかその混合で席替えみたいなね、ランダムにみたいな、なんか、みたいな声が暗す。本当は、混ざりたい。
混ざりたいよね、
絶対。混ざりたいはずなのに、と言わないといけない。まあ、僕はプレハブではなかったですけれど。
ああ、いいなぁ。
いや、まさか、まさかプレハブの青春を送ってるのが小木さんだと思わなかったです。すいません、なんかその、むごい例としてあげちゃった。まさか当てはまると思わなかったので。過渡期。
過渡期やね。でも、
過渡期に、なんかその。
だからかな、だからいろんなことがこう、俯瞰で見えるのかな。
過渡期に慣れてるの。
過渡期めっちゃ慣れてるよね。前も喋ったけどね。上不良で。
そうそうそうそう。そうなんです
よ。一個上の人がもう、やっぱヤンキーだし。
そうなんです。僕も。
下チーマーだし。
僕も過渡期だと思ってたんですけれど。これね、一年の違いでこんなになるほどなって思ったんですけど。過渡期、本当の過渡期は僕の一個上でした。
だから中3、俺が中2で、中3がドヤンキーで。
はいはいはい。
中1とかが、だから例えばチーマーとか。
の時ですね。そう。ズボン下げ始めたりして、
うん。俺めっちゃ普通やから。
両方受けて。
そう、両方の言い分もわかるしね、とかってなるわけ。 で、あるね、やっぱりそうです
。過渡期受け負い人だったんですね。
ああ、そうかもしれない。ちょっと過渡期についていろいろ考えていきましょうか、ね。
だから、ね、生まれてすぐにスカイプあった人の気持ちも、ズームがあった人の気持ちもわかるし、うんうん、そんなもんなかったっていう人の気持ちもわかるから、うんうん、そこでちょうど、
調整をね、
そこでも、その、うん、ズームというプレハブで、今、うん、すいません。
いいよいいよ。
はいはい。なるほどね。
いっぱいこれからプレハブ
いじって。いやいやいや、いじ、これ以上、あと一回やるといじりになるんでやめます。はい。
プレハブって言われましたって。
多様性に欠ける気がします。
プレハブって言われましたって言ってツイッター上げていこうかな。
いや、だからちゃんとチクってるじゃないですか、なんか。
はい、それでは行きましょう、はい。みんなの日常報告会。はい、このコーナーはハッシュタグ名古屋こそハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております、そちらを紹介するコーナーでございます。
はい、お願いします。
いやいやいや、
ということで、うん、じゃあもうね、本当はあの日常っていうのがね、
そうですね、
ま、毎週報告してますから、うん、なんかこういう報告が出るのもしょうがないかなという感じの。
お、なんかありました、
そのちょっと前振りみたいになっちゃったあれですけど、よろしいでしょうか。
あ、どうぞ。
前回初投稿だった、うん、YNG46 さんの、
うんうん、
日常報告です。名古こそではありふれた報告かもしれないけど、つくし見つけた。おめでとうございます。
あ、いや、もうでも全然いい
です。だからもうなんかその、うん、
いいですよ、
新参者の僕がみたいなね。
あ、
いや、もうその、つくしなんかとっくに、もう日常として。いや、
もちろん出てます。もちろん出て、何があるの、だってつくしは、まあ、
そうなんですよ。
この時期が、だからつくし、旬を楽しむのと一緒だからいいんだよ。
そうなんです。だから逆に言ったら何回つくしを、
ああ、いいんだよ、いいんだよ。
の報告があってもいいわけ、日常。
日常なんだから。
むしろ。そう、毎年、むしろ毎年ないとおかしいぐらい。だから
今年はつくしが見えませんのが怖いよ。
いや、けど、これはすごく、
うん、いいですね。ありがとうございます。
やっぱりその番組、うん、そのやってる身として、
うん、
やっぱりその日常マイスターみたいな気分になっちゃいけないなっていう気になったんですよ。なんかもう、いや、もう今更つくしとかも。
お前そんなこと思ったの？
いやいや、だから思ってないんですけれど、
それ
ひょっとして。
これ見て、あ、この前子供と遊んだ時に、
はい、
あ、つくし出たな。あ、そうや、名古こそでも。美しい結構上がってたなって俺は思った。
ああ、なるほどね、うん。いや、だからいいんですよね。毎年、美しい、どんだけ被ってもいいし。
美しいだから読まないっていう選択しない。いや、ないよ。
今更みたいな感じだったので。いや、
全然。
そんなないですよね。
ない。
美しいを見つけたということで。
うん。
いや、まあ、けど、なんか、日常の第一歩感はあります
よ、ね。はい。じゃあ続いていきましょうか、はい、これちょっと待って、俺ね、これちょっと順番を考えて読もうかな。
あ、なるほど。
黒柳りんごさんからいただきました。
はい。
真面目まっすぐで生きてきた次女がピアス開ける髪を染める、母泣く、成長も嬉しいけどなんか喪失感。おめでとうございます。まあね、まあこういう、もういろいろちょっと語りたいんですけど、その後に、
はい。
またちょっと何日か後に黒柳さんからあったんですよね。うんうん、
まあその娘が成長していくのが、嬉しいような、なんかみたいな感じだと。
また違う日常報告があった、
はいはい。
ちょっと連続で申し上げます。
あ、もう、
はい、黒柳りんごさんからいただきました。しばらくつけてなかったボディピアス入りました。穴はなかなか塞がらないもんなんですね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
リンゴさんもね、
いやいやいや、なぜ親の影響ですよ、ね。
はい、だから、いいんじゃねえのとかも、ね、
まあ、ね、ちゃんと
なんか仲いいなっていう、
結局。背中を見てますよ。
そうそう。
そうですか。
だから成長してるってことですよ、娘さんもね。
そうですね。だから
別に。だから趣味が合うんじゃない、
合うんじゃないですか。だから僕、リンゴさんに対しても、まあ別にね、その、イメージを押し付けるわけじゃないですけど、うん、そんなにピアス開いてんのっていうところに、うん、
あった、
あ、もうボディピアスもあるんだって、
ね、そうそうそうそう、
どんどん、
うん、
その リンゴさんのイメージがアップグレードはされてますけれど、
ね、だんだん分かってくるよね、リンゴさんのこういう風貌がね。
そうですね、ナナ、うん、みたいな。
ねえ、ナナだよね。俺も今ナナイメージしてるよ。
ナナみたいな。
だったら娘もいいよ。
そうですね、
うん、自由に生きてるの
ああ、いい、
ね、まあだからあれだよね、まあまあまあ、
けどそこで成長を感じたりするわけですよね。いや、
成長成長。例えばどうだろうな、なんて言うんだろうな、でも親としてここからは難しい、難しいところで、なんだろう、本当は注意しなくていいって思っている、うん、でも結果注意しなくていいんだけど、でもなんか知っとかないと違う危険もあるよとかさ、
はい、
なんかそういうのはなんか言っていいような気もするし、だからなんかリンゴさんの気持ちはよくわかる。
なるほど、なんかは言いたいんですね。
なんそいそ言い方悪いな。
いやいやごめんなさい。
文句を言いたいわけじゃない。
文句を言いたいわけじゃないですね。いやだから単純に例えば自分の子供が
例えば自分の
ピアス開けるっつったらどうするんですか。
いや俺は別にいい派だけど、多分例えば変な話、学校ではすんなよって多分言うと思うね、俺多分。
ああ。
でもそれも変な話なんだよ。
まあ、
だったらそもそもするなって言った方がいいだろうしとか、でも俺はどっちかというと持論としてはルールの上でとかってなるから、まあ
でね、高速でダメだったらダメだと、うん、
だけどじゃあ
学校一歩出たら
まあまあいいんちゃうかと思っちゃうけど、でもそれも本当は良くない、まあ、ルールの上でって、だから難しいんだよ、まあ、
難しいです、
ね、うん、だからまあこれをこの時期を楽しむってことがいいんじゃないのかな。
今でも高速ってどれぐらい厳しいんでしょうね。
いやだからだいぶ緩なってると思う。
だいぶ緩くなってると思いますけ
ど、ね。だからむちゃくちゃだったじゃん。俺あのよくあのテレビとかさ、あの雑誌とかでもやってるけど、はい、なんかね、あの例えばあの廊下でバイク禁止とかさ、なんかそんなようななんかあるじゃん。であれはなんか結局そういう事例があったんだよ。
そういうことですね。
高層の高校で俺らの
廊下は走らないの意味が違ったんですね。
そうそう。窓ガラス NG とかさ。なんかあるわけだ、その学校によっては。
過渡期ですね。
でもそれは俺らじゃない。俺、それはもっと前だよね。もっと前の。
だけど、本当にね。
そういうことがあったの、高速で、ね。
まあまあまあ。
で、それの名残が残ってるから、今となると、そんなやつおるかいって突っ込むけど、そんなやつがおったから高速できたわけだ
ね。まあ、そうですね。
だから未だにでも、あの、前髪を何センチまでとかある。
まあまあまあま
あ。あれはよくわかんないよね。
だって僕らの時、普通にその授業で、シンナー吸っちゃダメみたいな授業ありましたもんね。
あったあったあった。なん
か危険性とか。
そう。知ってる人いたしね、普通にね。そう俺はないよ。
まあまあまあまあ、うん。今考えると、なんかどっか東南アジアかどっかで今シンナーが流行ってるらしくて。なんかその映像見たらなんかやっぱりちょっと古いなって思いましたもん。やっぱりその。
まあね。
それが自分らの学生時代にあったっていうのはすごいな。
本当だよね、
なんかもう戦後みたいな景色に見えましたから、そんな袋に詰めてとか缶に詰めてとかね。
ねえ、
まあまあまあ、だから変わってきはします
ね。そうだからあの髪、俺もだから髪染めるのとかも高速でやっぱ禁止されてんのは、うん、今でも不思議では
ある、ね、まあどうなんでしょうね。いやどうなのかなと思ってね。
だってめちゃくちゃ染めたかったじゃんね。だけど意外とね、高速で OK になったらね、染めないっていう説もあるんだよね。だからダメって言われると人間はやりたくなっちゃうっていう。
あ、まあそれもあるから。
ああ、ピアスはでも
どうなんだろう。
なんか今でもダメそうだけど、でもさ、ピアスがさ、ダメな理由がわかんないじゃん、やっぱり今でも。その学業にピアスしてるから。いやだから体育の授業で例えばなんかやるってなった時に怪我するとあかんからピアス取れよはわかるけど、学校来る、え、何、学校じゃん、なんか納得いかないかもしれない。い
やいや、僕は全然あのあり派なんで、だからそのそう考え出したらその何がダメなんだろうだらけだなと。
あ、そうそう。でもかといってじゃあリンゴさんが、じゃあ注意してるリンゴさんが悪いって例えばなったとして、はい、それはないじゃん。それは俺もだって、ま
あ
ね、俺もリンゴさんと一緒の気持ちっていうか、
注意してたとしてね、
うん、はい、そのルールの上で変な話、うん、別に損得で動くわけじゃないけど、はい、そっちだとリスクがあるよと。
まあそうです ね。
でもそのリスクの上で、うん、 やっぱピアス開けたいと思うんだったら別にいいよぐらい言うとかかな、どうか、
まあそうですね、
ここまで語ってほしくなかったかもしれない軽い気持ちで言ったんだけどってい
やいや、おじさんも矢の気持ちになったってことですよ。
わかるなと思った、俺も。なんか、自分が、なんかね、多分、リンゴさんも多分、
そうですね。そのなんかいろいろ思うところがあったんですよね。
あるんだよね。でもね、
で、つって、自分の元々開いてたボディピアスにもう一回ピアス通したんですね。
ああ、でもそうかもしれない、ね。ライブハウス2人で行ってほしいな、結局
だ7じゃないですか
結局
娘宮崎葵じゃないですか。
ちょっと待って、これお母さんの曲だったのみたいなドラマが実はそんなのがあったりとか、
ね、そんなんがあったりとかね、
う
ん、
どうぞ、じゃあ続きいきましょう、
いきましょう、はい、タトラさんの日常報告です。
はい。
幼稚園児たちの制服が三色団子配色だった。ピンク帽、白シャツ、緑パンツで連なって歩いていた。
おめでとうございます。むちゃむちゃ可愛いやん、多分想像したら。
ああ、けど
あり得るな。
あり得りますね、うん、だ一番珍しいのが緑のパンツですけれど、
パンツ
とか
ズボンな。
青は絶対ありますもんね、まあ、青だと思わないかもしれない。やっぱり緑だからあって思ったんでしょうね。
そうね、
ピンクの帽子はよく見るので。
あり得るね。
白い体操服も絶対あるんで、ね、緑の、まあ、学校にじゃあるんでしょうね。
あるね。可愛いね、それ。
どうなんでしょうね。意識してるんですかね。
してねえだろ、絶対。偶然だろ。
タツラウさんが気づいただけってことですか。
だから偶然そうなっちゃったんだろう、だから多分。
偶然です
けど。お前が例えば園長だったとして。
そうそうそう、園長だった
として。三色団子みたいにしたれって思う
したれとかじゃないですけれど。
あちら気づかず。
かわいい意味で。
気づかず三色団子着とる。くくととかやる。
だから、いや、気づいていいんじゃないですか。
そっか。いやでも偶然じゃない？
三色幼稚園かもしれないですよ。三色
団子。でもだからピンク色の章だって、例えばピンクの学年でしょ、きっと。だから
あ、帽子が？
そう、だからピンクじゃない帽子もあるんだよ、はいはい、きっとね。
あ、そうなんですかね。ああ、そういうことか。
そう、学年によって違うでしょ、だってね。でも可愛いな、
可愛いですね。なんか
ほっこりするな。
サイズ的にもね、まだちっちゃいですから。
うーん、
三色団子に見えたという、これもなんかけど春らしい。
そうね、
春らしい感じの、はい、
じゃあ続いていきましょうか。
はい、
さよなら市場さんからいただきました。
はい。
今朝初めて納豆を400回混ぜてみました。思ったようにふわふわになった後に一旦置くと粘りの泡のようなものが消えてきて、ツルツルというような納豆の表面になりました。おめでとうございます。すごいね。
400回。
でもさ、昔さ、はい、なんかあったよ。納豆を400回近く、
はい、
なんかね、検証してて。
400回ですか？
そう。検証し、その一番旨味が出る時がそこだみたいなのを見たこと
ある。そうなんですか、
うん、?400 回がどうか知らないけど、ね、
限界に挑戦みたいな企画じゃなくて、それがいいってことです。
じゃないかな。
そのもう、遊びでやってんじゃないってことですよね。
これでもさ、さよなら市場さんが遊びでやってたらちょっと変じゃない？なんか美味しさの追求があって400回やってみたらなんかいいけどさ。
単純な探求心かなと思って。
探求心でどこまでいけんねやってなってたら、ちょっと怖いぞ、俺は。
いや、僕ぐらいのもう想像になると400回やったら消えるんじゃないかなぐらいに思ってますけど。
またまたポッドキャスターぶって、またまた
こういうことですね。
いや、いいんですよ別に。
ああ、そうですか、
う
ん、
そうそうそう、
あ、そうふわふわになって
ちょっと俺もだってやったことないの。もういいやってなっちゃう。
あ、
食べち
ゃう。まあシンプルに美味しくなるってことですね。
なるらしいよ多分。どうだろう、
僕何回混ぜるかな。
俺めっちゃ短い、多分
20回も混ぜないですね。
どう、
どれぐらい混ぜます、
お広げてみる
いやいやいや、何回
か。あ、違うわ、なんか書いてあった、調べたら。
ああ、調べた
んですか。なんか分かんないけど、まあ、これがいいかどうか分かんないけど、はい、
何回？
なんか25回以上がベスト。
いや、だから、いや、ちょっと、だから、やっぱりちょっとおかしいですって、ちょっと蒸気を逸してますって、読みたくて。本当って思いましたもん。
でも、わかんないけど。でも、混ぜれば混ぜるほど旨味は上がるらしいと。で、400回超えると差がわからなくなるみたいな。
って書いてある。
書いてある。
あ、だから400回が最高地点なんですね。
多分、そういうなんか記録があるんじゃない？
なんかその沸騰するみたいな感じじゃないですけれど、もうそこがピークなんですね。ってなるとちょっと500回混ぜてほしくなりますけどね。本当に変わらないのか。
ねえ。いや、でも結構400回で出てくる。味覚センターでは。
もう納豆界では。
そう、味博士。
有名なんでしょうね。うん、
なんか研究所かな。
ああ、よかった。
味覚センサーを使って、混ぜる回数旨味を調査すると。
ああ、よかった。
増やしていくと、旨味の数値が上昇。
なるほど。
うん。
いや、ベストが25回って聞いたんで。
で、それ以上は変わらず、逆に粒が崩れてしまうと。最終的に400回が妥当という結果
で。妥当ではないでしょ。じゃ、ここは一応突っ込ませていただきますけど、妥当ではないですよ、400。
まあ、みたいな。
ああ、けど一回。
なんかあんだよ、だからそれで。
納豆を愛する人間として一回やってみたかったんでしょうね、400回。
多分そういうことじゃ
ない。なんかその夢の一度はみたいな。
納豆語るなら。
シティマラソン出てる人が、一回ホノルルマラソン
やってみたい。
やってみたいみたいな。
フルマラソンぐらいはやっとかんと、マラソンやってますと言えんと。一回ぐらいは。
まあ、ハーフマラソンじゃダメだと。
そう。みたいなことなんじゃないの。
これからはじゃあまた25回ぐらいに減るんでしょうね。
そうですね。
多分。
まあだから人によるってことでしょ。
だって目の前で400回は多様性ですよね。目の前で400回混ぜられたらちょっと。
怖いもんね。
いや、怖いっつ
っちゃった。お父さん、ちょっといつまで、お父さん、ダメだよ。まだ、今130、あ、もうわかんなくなっちゃうじゃないか。またゼロからやらないといけない。
なんでなんで。
またゼロから。
それは違う脅迫観念が生まれてますから。大体400回ですよ。
お父さん、
いやいや大丈夫ですかお父さん。
ガチャガチャガチャみたいななるかもしれないからね。
ああ、
ほどほどに。
ほど。まあ、上限400ということで。はいはい、
そうね。やっても400。
やっても400までということで。は
い、はい。な感じですか。
そんな感じですかね。
あ、今日はいいですか、ね。はい。こんなところで。まあ、結構ね実は喋りすぎましたけどまだいろいろあった。
そうなんですよね。
じゃあちょっと。
あ、もう一個。
また、いや、いいですよ。じゃあ、来週。
来週また。いやー、ちょっとね、日曜号も増えてきてるんでね。
嬉しい。
ちょっとこう、紹介しきれないのが残念
です。いや、紹介しきれないのはこっちの都合だから。なんか喋りすぎちゃってるから、なんかなってる。だからそこまで山ほど来て、なんかさ、今の言い回しだとさ、もう10つぐらい読んで、あ、もうこれでも足りないから本当ごめんなさい。の人の、あれやん。俺らが一個の
見れますよね、この量。
一個の X で
さばける。
絶対さばける。
あ、マジですか。
会話勝手に広げてるだけなんだから。まあ、そういう番組ですからね。まあ、しょうがない。まあ、でもいいよね。なんか、多い子感じるもんね。
まあ。
トライ用だね。
読ましてはいただいてます、ね。
トライ用だ、トライ用。
目は通させていただいて。
ああ、ありがとうございます。ぜひ、ね。
これも行ってみたい。
まあ、でも、どんどん。目全然通せるもんなって。
通せる。
一日で。余裕で。
まあ。こなせる、はい、うん。
むしろこれサボってたらやべえよ。まあまあ、でもちょっといっぱいね、はい、来るとまた面白いんで、ね、送ったことない人もね。
もう尽くしはとか、そういうの
は全然ないです。全然ないです。
もう本当にないですから。その、マッドパンダさんが先輩面するとかもないですからね、なんか。
兄さんにはならない。
兄さん。
で、自分がね、
日常
自分が思ってた日常が、それ普通じゃねえよっていうことあるから、
は
いはい、あなたの言ってる尽くしと僕の思ってる尽くし違うんですけどっていうこともあり得るから。
どういうことですか。
そういうこともあるよ。いや、わかんないじゃん。だから日常で自分は、
尽くし生えてた。
あ、尽くし生えてたって言ってて、俺らが見てる今までの尽くしと、その、ね、例えば A さんっていう人がね、
写真が載ってて、ね、
尽くしだって言って、A さんに撮ってる尽くし、あれこれ尽くしじゃねえんだけど、みたいな。こともある。そういう発見もあるかもしれない。送ってみないとわかんない。
いつか出てきたら面白いですね。
これ尽くしなのみたいな。
これ尽くしじゃないでしょ、みたいなね。
でもそういうの結構俺今までもあったじゃん。なんか何か
ある。あります。僕タンポポで未だに腑に落ちてないの一個ありますけどね。なんかその、いやもう絶対タンポポなんですけど、あの、茎がなんかすごい高いやつで、これはタンポポじゃないって、 言われたんですよね、
うん、で長すぎるから
長すぎるっていうか多分本当にそういうタンポポじゃない種類なんでしょうけれど、うんうん、けど本当は僕未だに納得してないんです
よ、ね、あれタンポポだしみたいな
だから僕がタンポポ見つけたっつって、うん、僕の知ってるタンポポやったら多分そういう状態になるんで
なるよ、ね、だからとかね
タンポポじゃないっつって
でも面白いじゃんその人の日常だもん、ね、
じゃないの出てきたら面白いですね
まあまあまあそんな感じでやってますんで、ねはい、
やってます
んで
ぜひ皆様ハッシュタグ日常報告、うん、ハッシュタグ名古こそで
対面もね、
はい、対面もいいと思いますよ、うん、
スカイプじゃなくてね対面もね
両方試していきましょう、はいはい、ということで、この番組ではね、募集しております
スカイプの方が良かったね
なんでなんですか過渡期がこのなんか瞬間にもごちゃごちゃしてる、ということで小木さんの8小節読んでほしいもネットにて販売しておりますこちらもぜひよろしくお願いします、 ということでこの曲でお別れしましょう僕の部屋から父さんでいい風吹いてるですまた次回さよなら
また聴いてください
はいありがとうございます、はい、
Yeah誰もいないビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中ですでも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだいい風吹いてるいい風吹いてるママと少し振られていたいよ目線を変えたら気づけること足元に咲いているタンポポ美しいと思える余裕を作ろう昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ誰も助けに来ないぜでもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ流れる完全は誰かに頼む